はようございます。急に、まあ、多分もうすぐ梅雨明けの発表があるんだろうと思いますが、まあ、本当に暑くなりましたけれども、今朝このように、共に集まって礼拝できることを心から感謝しています。一言お祈りいたしましょう。天の地なる神様、皆をあがめます。暑い中ですが、私たち一人一人を支えてくださっていることをありがとうございます。また今日はいろいろな事情でこの場に集えない方のことも聞いていますけれども、どうかそれぞれの場所にあってあなたを覚えることができますように。また暑い中、体調が優れない方はどうぞあなたが速やかな癒しを与えてください。今朝も神様の御言葉を共に読み、あなたが私たちに教えようとしておられることに耳を傾けることができますように、この時を導き祝福してください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はコリント教会の問題について、それは分裂や対立、まあ、今日もそのことを扱うんですけれども、そのものよりは福音の理解に関わること、それが問題であるということをお話しました。まあ、パウロは1章の17節から30節で福音の内容そのものについて踏み込んで語っています。福音の中心に主イエス様の十字架がないなら、その信仰は虚しく力のないものとなってしまいます。2章に関しては今朝は触れるだけなんですけれども、同じテーマについてパウロは実際にコリントで自分が宣教していた頃のことを思い起こしながら、改めてパウロが伝えた福音は知恵の言葉、人間の知恵によれば愚かな、説得力のないものに見えるけれども、それは神様がイエス・キリストの福音を人間の知恵によっては知り得ない、理解し得ない、隠された奥義とされたからだということを明らかに語ります。そしてその神様の奥義は御霊によらずして知ることも理解することもできないということです。このことは逆の見方をすれば、コリント教会の人たちはイエス・キリストの福音を受け入れて信じたはずです。そうであれば御霊によって信じたはずである。そのことを、まあ、パウロは、2章14節で確認しています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと書かれています。まあ、この生まれながらのという言い方は信じる前の罪人である私たちのことを、まあ、言っています。まあ、パウロは今日はいろんな言い方をしています。まあ、このあとただの人とかですね、霊に属するもの、肉に属するもの、いろんな言い方をしていますけれども、この生まれながらの人間というのは神様のことを全く知らなかった時の私たちのことを指して言っています。コリントの教会の人たちは少なくとも生まれながらの人ではないはずです。しかし実際はどうであったのか。コリントの教会の人たちが実際に行っていることは御霊によるものとは思えないようなことであった。そして教会の中の分裂や分派もそのことを示していたということです。さて3章に入りますけれども、パウロはコリントの教会の信徒たちの信仰の状態を評価して率直に語っています。パウロは兄弟たち、あなた方にと語りかけます。コリントの信徒たちの中にも信仰的な人、霊的な人たちは少なからずいたはずです。問題を起こしている人はむしろ少数だったかもしれません。まあ、しかしパウロはあえて教会全体の課題、問題としてこれから語っているということです。まあ、アメリカではですね、教会の状態をいろいろな指標やデータから 診断するミニストリーというものが割と普通に行われているそうです。まあ、アメリカらしいといえばアメリカらしいでしょうか。まあ、会社とかではよくそういうことはあるんですが、教会でもそれをするというんですね。まあ、それがいいか悪いかはともかく、第三者の目から教会の課題や欠点あるいは優れた点を見ていただいて、まあ、教会が健全な状態にあるかどうかを、まあ、結構数字で評価するということですが、まあ、ジェカの中にもそういう診断を受けたと言っていた教会があったのを、まあ、思い起こしました。まあ、これは日本の教会ではなかなか難しいことかもしれません。まあ、しかし教会が自己評価をするためにはどうしたらいいんでしょうか。例えば、まあ、牧師がですね、教会のメンバーに、あなた方はここはダメだ、悔い改めるべきだと言ったとして、牧師も教会のメンバーの一人です。ですからこれが問題だ、これを悔い改めるべきだと言っても、それは牧師自身の問題であり、悔い改めるべき課題であるはずで、そのように言わなければ教会全体が受け入れていくことも難しいと思います。まあ、逆に教会に与えられている良いもの、評価するべきものを発見していくということも、まあ、日本人は奥ゆかしいところがあるので、なかなか難しいところかもしれません。まあ、そう考えると教会の状態を信頼できる第三者に評価してもらうということは、まあ、必要なことかもしれません。まあ、そういう意味でまた、機会があればですね、他の教会の牧師に来ていただいて、まあ、メッセージをしていただき、また一日過ごしてですね、私たちの教会はどうなんでしょうかって聞くことは、まあ、良い機会かもしれませんし、まあ、また逆に私が別の教会に行ってその教会のことを、見るということも、まあ、私にとっても良いことなのかもしれない。まあ、そんな機会も必要だと思わされています。まあ、さて、まあ、なぜそんなことを言ったかと言いますと、パウロは教会の開拓者でしたけれども、コリントを離れてしばらく時間が経過していました。おそらく 4,5 年は経っていたと考えられます。またパウロは離れた場所、おそらくエペソと思われますけれども、離れた場所にいました。ですからコリント教会の問題を端的に指摘することができたということです。パウロはコリントの信徒たちが、まあ、さっき言いました2章14節の生まれながらの人間ではないということを前提にした上でこのように言っています。御霊に属する人に対するようには語ることができず、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りましたと言っています。まあ、この言葉は2章16節のしかし私たちはキリストの心を持っていますからつながっているんですね。つまり私たちは生まれながらの人ではなく、キリストの心を持っているはずです。しかし私はあなた方にと言っているんですね。まあ、幼子というのは良い意味で使われる時もあります。しかしここで言われている幼子というのは、読んで分かりますように良い意味ではありません。未熟で何も成長していない、大人の議論ができない、そういう意味で言われています。コリントの教会に対してパウロは、霊的な考えや行動をする人、成熟した人に対するようには語れずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するようにしか語れないとパウロは言っているんですね。まあ、これも皆さんどう思うでしょうか。まあ、クリスチャン同士でも確かにまだ信仰を持ったばかりの方に対しては、まあ、あんまりなんか聖書とか云々とかそういう話はしない方がいいなって考えたりですね、アドバイスをするにして もう本当に神様に委ねて祈っていきましょうの一言では終わらない、いろいろ考えたりすると思います。それいい意味でもそういうことなんですけれども、パウロはコリントの教会の人たちに対しては、私は霊的なアドバイスができない、成熟した大人に対するアドバイスができないと嘆いています。まあ、これはある意味皮肉で言っていると理解することもできます。つまりそんなパウロの見方とは違って、コリントの信徒たちは自分たちは霊的だと信じていたようなんですね。 パウロがこの後12章から14章では霊的な賜物について語っています。コリントの信徒たちは異言や予言といった霊的なことに強い関心がありました。まあ、そこで自分たちは霊的だと考えていたということです。まあ、今風に言えばスピリチュアルなことに強い関心があったと言えるでしょうか。しかしパウロは本当の意味で霊的であるとはキリストの心を持っていてキリストに従う者にふさわしい行動や生活をすることなんだとはっきり言っているわけです。まあ、何か目に見えない世界や不思議な現象に関心がある、あるいは何か不思議な力を持っている、だから霊的なのではないということです。まあ、繰り返しお話ししていますけれども、コリント教会の問題は信仰が実際の生活に反映されていないこと、キリスト者となる前と同じような生活をしている人がいること、異教的な習慣から抜け出せない人がいたことにありました。それが教会の中の分裂や妬み争いとして表面に現れていたということです。パウロはそのことを受けて3節で、あなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間には妬み争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうかと言っています。肉の人というのは御霊に属する人、御霊によって歩む人の正反対の人のことを言っています。そしてパウロはそのような人々のことをただの人と言ってるんですね。まあ、これも、まあ、人間という単語が出てきますが、それに何の形容詞もついていない表現です。それを、まあ、日本語ではただの人というふうに、まあ、訳しているんですけれども、キリスト者でありながらこの世の人たちと何にも変わらない考えをして生き方をして行動している人たちという意味です。まあ、パウロはコリントの人たちが福音を受け入れて信じて救われているのであれば少なくとも生まれながらの人ではないはずで神の御霊を持っているはずなのに行動や生き方考え方が全く見られない、それを指摘してあなた方はただの人ではないですかと言っているんですね。まあ、私たちクリスチャンは救われて信仰によって歩む生活を続けていく中で成長し成熟へと向かっていくはずです。しかしパウロの目から見たコリントの人たちは未だに生まれたばかりの、あるいは生まれて少ししか経っていない幼子であった。ですから幼子に対するように語らなければならない。まあ、これはコリントの人たちに対しては非常に厳しい指摘だと思います。まあ、さっきも言いましたが、おそらく教会が生み出されてからは 4,5 年が経過していたと考えられます。今の私たちから見れば 4,5 年というのはまだまだ新しい教会と言えるかもしれません。で、信徒の方々もほとんどが信じて数年、1年足らずの人もたくさんいた。そんな状態では教会が未熟でもしょうがないではないかとも思うんですけれども、まあ、しかしこの時代の教会、クリスチャンたちの成長は目覚ましいものがありました。福音は大変な勢いで広がり、各地に次々と教会が生み出されていきます。そして生み出された教会はすぐに次の教会を生み出していきました。まあ、そういう状況を考えれば、生み出されて 4,5 年のコリントの教会はむしろ成熟した教会として他の教会を生み出し支えるべき立場にあったということです。まあ、しかしおそらく日本の教会でも、私たちの教会もそうですが、50年60年前次々と宣教師や若い日本人の伝道師たちが教会を生み出していった時代というのは、まさにそんな時代だった。2、3年経って、まあ、10人ぐらい信徒が集まったなと思ったら、もうまた次の教会へと向かっていく。まあ、その評価は別として、コリントの教会が 4,5 年の歴史があったということは、決してこの時代の感覚で言えば、まだまだ生まれたばかりの教会というよりは成熟していなければいけない教会だったということではないかと思うんですね。しかしこのようなパウロの指摘はコリントの人々にとっては意外なもの、驚きだったのではないかと思います。彼らは自分たちが未熟である、 幼子のように配慮されなければならないという自覚もなかったのではないかということです。と言いますと、コリントの教会は規模や経済的な豊かさで言えばすでにその地方の中心的な教会となっていたからです。しかし教会が成長して成熟して整えられているかどうかは量的な規模で測れるものではないということです。むしろコリントの教会は数や量での成長に霊的な成熟が追いついていない発展途上の未熟な教会であったということです。そして何といってもその第一の原因が、コリントの人々の多くが御霊によって歩むのではなく肉によって歩んでいたこと、考えることや生きることがただの人であったということです。でパウロは教会の中にあった妬みや争いはまさにその証拠であるとここで示し、教会が悔い改めに導かれるようにと願っています。さて肉、御霊ときますと、ガラテヤ書の5章を思い起こすんですけれども、ガラテヤ書の5章22から23節には皆さんもよくご存知の御霊の実が列挙されています。ガラテヤの5章22から23は愛、喜び、平安、親切、誠実、柔和、自制といった御霊の実が列挙されていますけれども、お気づきの方はいると思うんですが、その前の19節から21節には正反対の肉の技が列挙されています。注目したいことは、ここにある15の肉の技のうち8つが分裂や対立に関するものだということです。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、8つが分裂や、対立に関するものです。残りは不貧困に関すること、乱れた生活に関すること、偶像礼拝に関することですが、いずれもコリント人手紙ではこの後扱われている問題です。そう考えると、まさにコリントの教会に見られたのは残念ながら御霊の実ではなく肉の技であった。このガラテヤ5章でパウロが列挙している肉の技がもう全部コリントの教会にあったということです。その中でも8つが分裂や対立に関することである。それはキリストの教会の中でこの問題がいかに深刻なもので重大であるかを物語っている、決して軽く扱える問題ではないということです。そこでパウロは3章そして4節から再び1章10節から12節で取り上げていた問題に戻っていくわけです。次にその点について見ていきたいと思います。さて、ここまでコリントの教会の人々の信仰、福音の理解を正すために語ってきたパウロですが、その結論として4節で再び1章10節から12節で言っている問題に戻っていきます。ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。まあ、ただの人という言い方が出てきます。コリントの教会の中に深刻な分裂と対立が起こっていることをパウロはずっと指摘してきましたけれども、おそらくこれもコリントの人たち自身はそれを分裂や対立とは思っていなかった、深刻に受け止めていなかったのだと思われます。まあ、私はパウロ先生を尊敬し支持している、いや私は何といってもアポロ先生だ、彼ほど有能で偉大な指導者はいないと互いに口にして言い争っている、でもそれが問題とも思っていない。というのはこの世ではそれが当たり前だからです。何も問題ではありません。この世では人気と支持が全てです。さまざまな組織の中でも主導権争いがあって、より多くの人々の支持を得た人、人気を得ている人が勝利していきます。そしてその人を支持していた人たちも多くの利益を得ることになります。コリントの信徒たちもそのような感覚、理解を持っていたのかもしれません。特にパウロの後に来たアポロの人気は絶大だったようです。先々週も話しましたけれども、アポロ自身は決して間違ったことを語っていませんでしたが、雄弁な アポロが人間の知恵を高く評価していた当時の人々に称賛され人気があっても不思議なことではありません。しかしパウロは決してアポロに嫉妬してこんなことを言っているのではないわけです。教会の創設者開拓者の一人としてパウロを支持する人々も教会にたくさんいたはずです。パウロが問題にしているのはパウロ自身にしろアポロにしろ単なる人を誇り称賛し頼ることはまさに肉に属することである。キリストの教会についての理解を歪めてそれが破壊することにさえつながるということです。まあ、教会もある意味では人の集まりです。建物が教会ではありません。ですからいや私はもう人なんか見ていない、人と関わるつもりもない、もう死を礼拝すればそれでいいんだというのも決して正しいあり方ではないわけです。私たちは共に集まり互いに交わり関わり合い、そして一つとされて共に主を礼拝します。一方でもう皆さんも実感していることだと思いますが、教会で起こる問題の多くは人との関わりの中で起きます。他の人の言動でつまずいたり傷つくことがあります。あるいは自分の言動が他の人に悪い影響を与えている、傷つけているということに気づかないことも多々あります。逆に交わりがとっても楽しい魅力的であるゆえに、もう教会が人との交わりが中心となってしまうこともあります。教会が人の集まりである以上こういった課題はもう常に存在していてなくなることはないでしょう。しかし大切なのは私たちがこの主の教会、キリストの教会について正しい理解を持っているかどうかということです。教会について正しい理解を持たないままコリントの人々が私はパウロにつく、私はアポロにつくと言い合っているならば、主の教会全体が御霊に属するものではなく肉に属するものとなってしまう、教会が教会でなくなっていく危険がある、そのことをパウロは気づかせたかったということです。コリントの人たちが教会について正しい理解をするためにパウロはここで2つの例えを使っています。第1は農作物の例えであり、第2は建物を建てるという例えです。まあ、今朝はこの残りの時間ですね、第1の農作物についての例えについて見ていきたいと思います。パウロは自分とアポロの立場と働きをまあ、この農業に例えている。それが6節から7節です。6節から7節をご覧ください。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。この言葉の通りにコリントの教会を開拓したのはパウロと同僚者たちでした。前々回お話ししたように第二次伝道旅行の最中、初めて海を越えてギリシャに渡ったパウロと同僚者たちがマケドニアの諸教会の後に開拓したのがコリントの教会でした。1年半腰を据えて神様の言葉を語り続けたパウロの宣教がコリントに教会が生まれていく土台となったわけです。でパウロが去った後コリントにやってきたのがアポロです。アポロの力強い説教によって多くの人々が救われ、また信者は大いに助けられました。第三次伝道旅行ではパウロはコリントに行くことができなかったんですけれども、教会のことをいつも気にかけ手紙を書き送り、そして仲間のテモテを使わせたりしながらコリント教会と関わってきました。まあ、こういった事実を受けてパウロは私が植えてアポロが水を注ぎましたと表現しました。まあ、パウロとアポロは実はチームとしては別々の働きでしたけれども、8節で植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を得るのですと言っているように、パウロは自分たちの働きだけでなくその後に来たアポロの働きも含めて一つの働きであると強調しています。このようにパウロとアポロの違いは優劣とか好き嫌いではなく働きの違いであるということです。 そのことをパウロは5節後半で結論を先取りするかのようにこう言っています。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。パウロが強調したいのは、アポロもそして自分自身も神様に用いられた奉仕者に過ぎないということです。ここでの奉仕者とは、人の働きに出てくる食卓に仕える奉仕、食卓に仕える働きのことです。当時の言葉で言えば召使いという意味にもなります。召使いが委ねられた働きをしても、それは当たり前のこととして受け止められ、特別な賞賛や評価を受けることはありません。ただその働きの報酬を主人から受け取るのみです。主の教会に仕える奉仕者にとっては、信徒一人一人が成長して整えられ、教会が立て上げられ、そしてさらに多くの人々が救われて希望にあふれて歩んでいく、もうそれが何よりの喜びであり報酬です。それ以上の賞賛や賛美を期待しているのではないということです。コリント教会の中で起こっている分裂と対立の原因は、コリントの信徒たちが御霊に属するのではなく肉に属することにありました。コリントの人たちは主イエスキリストの十字架の言葉、福音を誤解していただけでなく、教会の働きについても誤解していたということです。なぜなら、主の教会を共に立て上げ共に成長する喜びと祝福は、肉に属する人たちには到底理解できないことだからです。このようにパウロは教会を農作物を育てることに例えて説明しています。パウロ自身、そしてアポロも、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であり、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたに過ぎないのだと、こういった上でパウロは、しかし成長させたのは神です、ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですとはっきり示しました。これは奉仕者自身、パウロにしろアポロにしろ、奉仕者が自分の働きを誇ることができないのと同時に、救われた信徒私たち一人一人も、奉仕者を評価したり奉仕者に頼るのではなく、神様ご自身に注目して信頼するべきであるということです。しかしコリントの人々が肉に属する歩みを続けていくならば、おそらく成長させてくださる神様に注意を払うことはないでしょう。パウロやアポロ、その他の奉仕者たちにばかり注目し、時には評価し、時には批判するだけでなく、教会を立て上げるよりは分裂や分派を引き起こしていく。パウロはコリントの教会がこのような間違いにこれ以上陥らないようにと、さらにはっきりと真理を示しています。それが今日の結論となりますが、9節の御言葉です。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。この御言葉は端的に、私たちは神の道路者、あなた方は神の畑、神の建物、3度もですね、神様の主流を表す言葉が繰り返されて、すべてが神様のものであるということが強調されています。文法的なことを言えば、一回使ってそれをつながっているという書き方ではなく、いちいち神の神の神のと言っている。つまりパウロは非常にこのことを強調している。すべては神様のものなんだ。それがパウロがコリントの信徒たちに伝えなければならなかったメッセージであるということです。私たちとはもちろんパウロやアポロをはじめ神様に用いられた働き人たちのことであり、あなた方というのはコリントの教会の人々、そして教会そのもののことです。働き人たちも、そして教会の信徒たちは神の畑、神の建物である。私パウロではない、アポロでもない、ただ神様ご自身なのです。 だからあなた方を生かし成長させてくださるのは神様ご自身なのです。教会の頭は主イエスキリストであり、教会はすべて神様のもの、神様が成長させてくださるもの。パウロやアポロ、その他の奉仕者たちは神様に用いられ、神様から委ねられた働きをしたに過ぎないのだ。だからあなた方は決して私はパウロにつくとかアポロにつくとか言って教会を分裂対立させるようなことをしてはならない。まあ、パウロはこのように訴えます。まあ、そしてこの後さらにこのことを説明するために、まあ、建物を建てることに例えてさらに、まあ、教会は何であるかを語っていますが、まあ、そのことは今朝はメッセージとして話せませんけれども、ぜひ皆さんでお読みいただければと思います。先週の月曜日火曜日、ジェカの各地区の教職員が集まって、会合がありました。まあ、教職員というのは、各地区に置かれている、まあ、これから牧師に就任しようとしている人々の審査をする委員のことです。まあ、私も西日本地区でそれをしていますので、会合に行ってきました。その中であるベテランの先生がお話をされました。今全国的に牧師や働き人が本当に不足している。牧師が高齢化するだけでなく、若い方々も辞任していく現実がある。改めて私たちの献身が問われているのではないかと、まあ、危機感を持って話しておられました。神様の教会に仕えることは確かに簡単なことではありません。さまざまな困難があります。しかしそこに何にも変えられない喜びがあります。その喜びを知る前に若い牧師が現場から離れていってしまうという現実があるということです。逆に一人の牧師があまりにも長く一つの教会にいたゆえに、教会が牧師のものであるかのようになっている教会もあります。どちらも健全な姿とは言えません。しかしそれが日本の多くの教会の現実でもあるわけです。私たちの教会もこれからの目標やビジョンを共に考え祈り求めていきたいと思いますけれども、この九節の御言葉、すべては神様のものである、このことをまず第一に覚えて、そして祈っていきたいと思います。それでは、皆さんで、しばらく御言葉の前に静まる時を持ちたいと思います。天の父なる神様、今お一人お一人が今日与えられた神様の御言葉を思い起こし、教えられたこと、気づかされたことに今応答いたしました。どうぞ神様が私たち一人一人を導き、この一週間も神様の民として歩むことができるようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美をしましょう。229番を賛美をしましょう。 それではここで捧げ物をしたいと思います。岡田徳君よろしくお願いします。
お祈りします。天の父なる神様、今日の礼拝をありがとうございます。暑い日が続いて熱中症になる人も増えてきますが、どうかお守りください。感謝してイエス様の名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。はい、それではご起立くださって271番を賛美しましょう。
いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。どうか私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神様の親しき交わりと導きが私たち一人一人とともに限りなく豊かにありますように。アーメン。お茶せください。